声の泉市議会だより2025年5月第110号。この CD は泉市の委託により、泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て年4回ご家庭に無料でお届けしております。発行泉市議会、編集広報校長委員会、制作と貸し出し泉市視覚障害者福祉協会。特集令和7年度の予算をしっかりチェック。1月臨時会では一人当たり2500円分のチケットが配布されるお買い物割引チケット事業に関する補正予算を可決しました。また3月定例会を2月18日から3月25日まで開催し、令和7年度当初予算や追加議案2件を含む28件の議案を慎重に審議しました。そのうち令和6年度補正予算については、小学校消防設備等改修工事費や北品田駅自由通路整備費を含む事業費を上呈し可決しました。写真を説明します。令和6年10月1日に撮影された、市議会議員全員が議席についた議場風景の写真があります。写真説明終わり。令和7年3月定例会を開催。令和7年度当初予算については、6月に市長選挙が予定されていることから、骨格予算であるものの義務的経費のほか、2025大阪・関西万博関係経費や物価高騰の影響を受けた市民生活の支援及び市内の消費喚起のためお買い物割引チケットの配布などを含む事業費を上呈し可決しました。詳細は2ページ以降をご覧ください。また議会だよりが今後から12ページでの発行となりました。皆様により分かりやすく議会についてお伝えすることができますよう発行してまいりますので、今後とも引き続きご愛読くださいますようよろしくお願い申し上げます。令和7年度の予算をしっかりチェック。今年度の重点事業は、1、教育・障害学習環境の充実、牧野学園の開校・新規・仮称・富明学園整備事業、小中学校大規模改修事業、中学校少人数学級編成事業・学力向上推進事業・拡充、ギガスクール構想推進事業・新規・英語力の強化・拡充、小中一貫教育推進事業・コミュニティスクールの推進・拡充、仮称・北部総合スポーツセンター基本構想策定事業、池上曽根史跡公園整備事業、久保荘記念美術館茶室改修事業2期。2、防犯・防災施策の充実、学校体育館等空調設備整備事業、仮称・防災備蓄倉庫整備事業新規、災害用備蓄品購入事業新規、消防救急車両更新事業、松尾山農道指導化事業、人工衛星の画像解析技術を活用した漏水調査新規。3、健康福祉施策の充実、災害医療・医療介護連携の強化・拡充、仮称・発芽の老人集会所整備事業、ウェルビーイング調査・住民幸福度・満足度調査事業・拡充、障害者就労支援強化事業、猫の不妊・去勢手術・助成金の拡充、福祉アドバイザーの活用。4、出産・子育て環境の充実、中部地域における新たな認定こども園運営事業者の選定新規、医療的ケア機能を備えた民間保育施設整備等補助、仮称・北松尾こども園整備事業新規、仮称・北西部こども園整備事業、 保育環境の向上、新規。認定こども園等整備補助、新規。民間保育所等運営費補助金、特別支援補助金の拡充。病児保育事業の充実、拡充。子ども食堂への支援、新規。5、にぎわいのあるまちづくり。2025大阪・関西万博関係。万博祭事関連事業、新規。子どもの無料招待、バス代補助事業、新規。南通市万博文化交流事業、新規。セネガル共和国との交流事業、新規。お買い物割引チケット事業、新規。鶴山台団地再生に伴う街づくり事業、新規。中山間地域路線維持事業、拡充。南部リージョンセンター道の駅屋外トイレ改修事業、新規。JR 阪和線北篠田駅前整備事業。黒鳥山公園整備事業。6、その他の重点事業。富焼中学校区等、市営住宅等、集約建て替え事業、及び、仮称、多世代交流拠点、施設整備事業、富焼中学校区等、まちづくり推進事業。創発の場、機運醸成事業、新規。庁舎、第一文館、改修事業。北西部地域、公共施設再編成事業。人権教育、啓発推進計画、男女共同参画、行動計画策定事業、新規。再エネ、省エネ機器設置、促進事業。財政援助団体等への監査。予算額、総額、約1371億円。予算額の表を読みます。区分、予算額、前年度比の順で読みます。区分、一般会計、予算額約832億円、前年度比 2.0% 増。区分、特別会計、国民健康保険、公共用地先行取得、介護保険、後期高齢者医療、予算額約399億9245万円、前年度比 2.6% 減。区分、企業会計、水道、公共下水道、公共浄化槽、病院、予算額約139億2912万円、前年度比 3.8% 減。表終わり。ピックアップ、2025大阪・関西万博関係。子どもの無料招待・バス代補助事業。問い、万博への校外学習実施にかかる最終判断は誰が行うのか。答え、学校長が行う。ただし、教育委員会で校長会との協議を重ねて作成した参加の判断基準に基づいて、学校長は判断を行うこととしている。にぎわいのあるまちづくり、約6800万円。ピックアップ、牧尾学園の開校。問い、牧尾学園のスクールバスは、春休み、夏休み、冬休みなどの長期休業中にも運行するのか聞く。答え、長期休業中は、留守家庭児童会が開設される日の平日のみスクールバスを運行する。なお、この運用は、南松尾発賀野学園と同様である。教育・障害学習環境の充実、約1億1500万円。主な質問項目、交通安全対策事業、自転車活用推進計画について、おむつ利用者用有料指定ゴミ袋助成金について、再エネ・省エネ機器設置促進事業について、林業振興事業について、観光おもてなしどころ管理運営委託料について、民間シェアサイクルへの事業移行について、障害者就労支援強化事業委託料について、救急搬送の 増加に対応する救急体制強化について、中学校給食事業について。予算討論。一般会計賛成。1、教育・障害学習環境の充実。牧野学園の特色の一つであるアフタースクールとして英会話プログラムの実施に向けた取り組みを進めている。学力向上の取り組みとして、中学校における35人学級編成を中学2年生まで拡充している。英語力の強化として、現在中学3年生が対象の英検3級以上の検定医療補助について、中学校全学年まで拡充する予算を計上している。2、防犯・防災施策の充実。災害時の避難所となる小学校の体育館への空調整備について、令和7年度に市内すべての学校に設置が完了するように取り組んでいる。防災備蓄倉庫について、大規模災害時の対策を10年の発想で再検討し、増加経費を最小限に抑えつつ新たに新築整備する方針に変更したことは評価できる。3、健康・福祉施策の充実。障害者への支援として就労を希望する方に対し、有期雇用により一般就労へのステップアップを目指す、仮称チャレンジオフィスを令和8年度から設置するための予算を計上している。また、動物愛護に関する施策として、市内に生息する飼い主がいない猫に不妊・去勢手術を実施する際の助成金額を拡充する取り組みをしている。4、出産・子育て環境の充実。中部地域における待機児童の状況などを踏まえ、新たな認定こども園運営事業者の選定を行うほか、公立認定こども園として仮称北松尾こども園や仮称北西部こども園の整備などに取り組んでいる。また芦部保育園の民営化に合わせ、医療的ケアを備えた民間認定こども園の整備に関する支援にも取り組んでいる。令和8年4月の開園に向けて、芦部保育園の園児や保護者との関係構築など、スムーズに民間園に移行できるよう引き継ぎ保育の経費も計上している。5、にぎわいのあるまちづくり。2025大阪・関西万博関連の取り組みとして、令和7年5月18日に開催する2025大阪和泉市デイをはじめとして、大阪ウィーク春の陣、真夏の陣、秋の陣でのイベント開催などにより、和泉市の魅力を国内外に発信するほか、子どもの無料招待、南通市やセネガル共和国との交流など、特に子どもたちが将来の夢や希望を感じ取ることができるよう取り組んでいる。6、この他の重点事業。富焼中学校区等まちづくり推進事業においては、令和6年度の入札不調の結果を受けて、一部事業範囲等を見直した上で再入札に取り組んでいる。反対。1、学校給食の保護者の費用負担については、今までの物価高騰対策補助を令和7年度は行わないことから、小学校で月額350円、中学校で月額390円の保護者負担増となっている。2、デジタル化の問題として、もともと各地方自治体が持っている市民の情報を国が一括管理し、企業がそれを利活用するために実施する制度であり、そのシステムを構築・利用するのに高額の費用が必要になることが明らかになった。3、保育所については全国的な民営化の中で保育士が集まりにくくなり、待遇改善をしているが、なかなか募集に応じてくれない状況である。4、小栗の湯は指定管理料金を人件費やその他の経費を理由に毎年上げていることが明確になった。5、富焼中学校区等まちづくり推進事業において、令和7年度も再入札を実施し、 業者の言いなりで進めようとしている。特別会計国民健康保険事業反対。令和6年度に比べて少しの減額があっても未だに高い料金設定となっている。企業会計公共下水道事業反対。市街化調整区域にこれ以上整備をしても人口は減り、処理費用などお金がかかることばかりが発生している。会議の結果、1月臨時会、3月定例会。各議員の3月定例会の賛否は右側の二次元コードから見ることができます。1月臨時会、全員賛成で可決通した議案、令和6年度和泉市一般会計補正予算第8号。3月定例会、全員賛成で可決通した議案、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について、公の施設の指定管理者の指定について、和泉市立青少年の家、和泉市立牧尾山森林浴コース、和泉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、和泉市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について、令和6年度和泉市一般会計補正予算第9号、令和6年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算第4号、和泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、和泉市手数料条例及び和泉市建築基準法施行条例の一部を改正する条例制定について、令和7年度和泉市当初予算、公共用地先行取得、介護保険、後期高齢者医療、水道、公共浄化槽、病院。令和7年度和泉市水道事業会計補正予算第1号、議員提出議案、予算審査特別委員会設置について、議員提出議案、持続可能な学校の実現を目指す意見書、その他議案6件を可決しました。賛否が分かれた議案、可決。和泉市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改正する条例制定について、可決。和泉市認定こども園条例制定について、可決。令和7年度和泉市当初予算、一般会計国民健康保険公共下水道、可決。令和7年度和泉市一般会計補正予算第1号、委員会報告、提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会他3件、和泉市行政手続き等における情報通信技術の利用に関する条例を制定、議案第14号、行政手続き等に係る市民等の利便性向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図ることを目的としています。令和6年11月時点、市では90業務がオンラインにて申請が可能となっていますが、未対応となっている手続きについては随時従来の書面による方法に加えて情報通信技術を活用した方法でも行えるようにします。和泉市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改正、議案第15号、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律にカード代替電磁的記録の規定が追加されたことにより構ずれが発生したため、番号法を引用する条例について対応を行うものです。なお構ずれに伴う規定整備のみで 制度内容の変更はありません。都市環境委員会、他2件。和泉市、生活環境の保全等に関する条例の一部を改正。議案第17号。宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴い、条例に基づく規制に関して、法と重複する部分を削除する必要があることから、条例の一部を改正するものです。問い、市で措置命令を行っている事例はあるのか、またあるのであれば、現在その状況を聞く。答え2件あり、いずれも許可された通りの形状に施工せよという内容である。市としてはいずれの施工者に対しても、措置命令の内容を履行するよう継続して指導を行っているところである。和泉市、非常勤消防団員にかかる退職保証金の支給に関する条例の一部を改正。議案第19号。シニア層の消防団員の活躍を推進するため、条例に勤続年数35年以上区分を追加するものです。問い、消防団員が消防団に在籍中、病気などで入院もしくは自宅療養などにより活動ができなくなった場合、また上記理由以外で未活動が長く続いた場合、どのような対応になるのか。答え、非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に参入しないことになっている。厚生文教委員会、他5件。和泉市いじめ問題対策連絡協議会等の条例の一部を改正。議案第21号。文部科学省が示すいじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改定に伴い、従来のいじめ防止対策委員会の担任事務を分割し、いじめ重大事態の調査審議に特化した調査組織として、いじめ問題調査委員会を新たに設置することで、より高い中立性、公平性を確保するものです。問い、いじめ問題調査委員会委員はどのように選定するのか聞く。答え、法律、医療、教育、心理、福祉等の専門的知識及び経験を有し、かつ直接の人間関係または特別の利害関係がない公平・中立的な専門家の推薦を職能団体や大学、学会等に依頼し任命することとしている。和泉市認定子ども園条例を制定。議案第22号。集団教育の確保と中部地域の待機児童への対策のため、北松尾幼稚園と北松尾保育園を統合し、令和8年4月に養蜂連携型認定子ども園を設置するものです。問い、認定子ども園の定員予定を聞く。答え、幼稚園部分は3歳児から5歳児のクラスが各10人の計30人、保育園部分は0歳児クラスが15人、1歳児クラスが20人、2歳児クラスが24人、3歳児から5歳児クラスが各30人の計149人を予定している。姿勢に問う。二次元コードから各議員の配信映像をご覧いただけます。二次元コードは議員の名前の右側にあります。議案以外の姿勢全般に関する質問を一般質問と言います。保育所入所の判定基準について、他1問。大阪維新の会、飯坂光則。問い、4月の保育施設入所選考は、例年10月から申し込み受付を開始し、1時、2時、3時の選考を行う。その際、要項に基づき、保護者の状況を点数化し、入所決定を行っており、この点数が選考の優先順位を決める大変重要な指数となることから、この指数の取り扱いに関して問う。まず、指数判定にかかる状況確認方法並びにその状況はいつの状況なのかという基準日について問う。答え、状況確認の基準日は原則として入所予定となる4月時点で、必要な書類や証明書の提出により確認を行う。問い、 10月時点で半年も先の情報をもとにした選考には疑義が残ることを指摘する。その上で就労と就労内定の指数の違いが最大80点になる理由について問う。答え、就労はすでに会社等に在籍しており、就労内定は申請時点では在籍していないため低い指数となる。意見、状況確認の基準日は入所予定となる4月が基準だが、一方就労と就労内定の基準は申請時となり矛盾する。状況確認の基準を4月としているならば、この点数差は納得がいかない。雇用機会の創出、人口減少にもつながるため見直すべき。その他の質問項目、泉市総合スポーツセンター駐車場の開門にかかる交通渋滞と自己責任について、5歳児健診の導入について、公明党大坪康氏。問い、本市における未就学児健診は4ヶ月児、1歳6ヶ月児、2歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児を対象に行われている。発達障害の早期発見を目的に5歳児健診が必要だと思うが、他自治体の実施状況を問う。答え、全国246自治体で実施されており、実施率は約 14% である。問い、自閉スペクトラム症や注意欠如、多動症などの発達障害は3歳児健診では発見しにくく、5歳児健診を実施することによって特性に気づくことができれば、小学校へ上がる前に適切な支援や療育につなげられる。国も5歳児健診の必要性を認め、支援の拡大に動き出した。一方で、5歳児健診導入に関して課題はあるか。答え、健診スタッフの確保、福祉や教育機関との連携強化、保護者に対するフォロー体制の強化が必要である。問い、5歳児健診の実施について、本市の見解を問う。答え、5歳児健診については、出産後から就学前までの切れ目のない健診の一つになると認識している。現状の課題を整理し、できるだけ早期に5歳児健診が実施できるよう検討を進めていく。要望、令和8年度の導入を強く要望する。その他の質問項目、リチウムイオン電池による火災未然防止、空き家対策について、大阪維新の会、岡田勉。問い、少子高齢化が加速的に進み、全国的に空き家は社会問題となっている。2030年以降は空き家率が 30% になるとの予測もされている。令和5年、空き家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、行政の指導、勧告の範囲も広がった。そこで、老朽化した危険な空き家の除却に対しての補助制度、未然に回避するため実施している施策、事業の進め方を聞く。答え、老朽化が著しい特定空き家等の除却に対し、費用の 80%、上限40万円の補助を行っている。また、宅建士や建築士、司法書士による空き家の利活用やリフォーム等の相談会やセミナーを開催するなど、空き家を所有してお困りの市民向けに早期の改善を図るための支援を実施している。令和7年度には改めて空き家の実態調査を行い、現状把握し、所有者のニーズに合った支援策を整えていきたいと考えている。意見、全国ではもう一歩踏み込んで空き家対策を行っている自治体がある。大学と連携して学生向けシェアハウスに整備したり、空き家再生プロデューサーの育成、業界トップを走る民間事業者から社員の派遣を受けたりしている。空き家は放置すると負の遺産、利活用すれば資産になることを広く周知することが必要。情報発信する拠点を開設し、民間との連携が不可欠である。障害者就労支援と生き生き泉、さつき会、森久幸。問い、障害者就労支援センターの事業開始から現在までの就労支援の実績を聞く。 答え、令和5年度は支援者数50人の目標に対して75人の支援、令和6年度は支援者数100人、職場体験者数60人、就職者数30人の目標に対して、令和7年1月末実績として支援者数92人、職場体験者数74人、就職者数28人となっている。問い、先日、総社市へ障害者1500人雇用についての視察に行った。平成29年に総社市では障害者1500人雇用推進条例が可決された。市が主となり、障害者の就労支援を目的に、雇用センターの設置や市内企業事業に賛同する他県企業、県内企業との連携などが行われていた。そこで、本市独自の取り組みや特色と比べて学ぶべき点があれば聞く。答え、学ぶべき点は市が旗振り役となり、関係機関、民間企業との連携、市民啓発の強化である。また、様々な障害の程度の方に対する包括的支援や市全体による雇用促進の強化が挙げられる。要望、障害者就労支援により、障害者が生き生きと暮らしていける市に向け、さらに進んでいくためには、市長の大いなる思いと発信力が重要な鍵を握る。障害者就労支援生き生き泉発信だ。学力向上に向けた各事業の成果と総括。明誠会山本秀明。問い、市長公約でもあり、学力向上の目標として、全国学力テストで令和6年度までに、大阪府平均以上を目指していたが、達成できたのは、小学校の国語のみであった。4年間で約3億4500万円を投じてきた各事業の評価と成果について聞く。答え、泉希望塾、AI ドリル等は効果もあり、成果もあったと認識している。問い、成果もあるとの認識だが、学力テストの結果にはつながっていない。少人数学級導入、スクールサポートスタッフ等の教員の負担軽減事業を確実に学力向上につなげるためには、授業改善や教員の資質向上が必要と考えるが、教育委員会の見解は、答え、子どもたちの学力向上には、教員個々の授業力向上、資質向上は重要な課題と認識している。問い、学力向上に必要な要素として、家庭における学習習慣の定着が重要であり、特に小学校低学年から取り組み強化が必要である。また、今後も全国学力テスト全教科府平均以上を目指すのであれば、今の結果を踏まえ、事業全体の総括や検証が必要であり、その組織には客観視点の担保のため、外部有識者も含めるべきと考えるが、見解は、答え、学習習慣定着について、今後、より一層取り組んでいく。また、事業総括を行う必要性は認識しており、今後、検討していく。サフ取り組みを質問。公明党、安倍博士。市は、令和5年8月に、鎌倉市へ視察に行った。経緯と状況を尋ねる。答え、鎌倉市で、家庭用廃食油の回収方法を確認した。本市にとって最適な回収方法について、安全性や利便性、効率性を視点に、事業化の検討を進めてきたところである。問い、現在検討中の回収方法を尋ねる。答え、市内18カ所のスーパーマーケットに、リサイクル協力店として、家庭用廃食油回収及び回収容器設置の協力をお願いしている。問い、協力店のスーパーマーケットに廃食油の回収を依頼する際の懸念事項を問う。答え、回収場所が油で汚れる。油回収頻度が少ない。本社での判断になるため、回答に時間を要す等の懸念がある。問い、今後、市民の声を聞き、市民目線での取り組みが大事だと考えるが、市の見解を聞く。答え、 家庭用廃食油の回収は市民目線での取り組みや協力が不可欠となる。問い、廃食油の回収、サプライチェーン構築、連携協定を民間企業と締結する予定を問う。答え、民間事業者と連携を図り、持続可能な社会の構築、廃食油の資源化促進及び脱炭素化を進めていきたい。要望、スタッフの取り組みで市民の皆様とゼロカーボンシティを目指したい。公共施設トイレの和洋式の数のバランスについて、公明党田尾田秀信。問い、伊吹の5丁目交差点で挨拶立ち時に、公共施設のトイレの和式・洋式の数のバランスに疑問を感じる施設がある。数のバランスや手すりの場所などを見直すべきではないか、というご意見をいただいた。市所有のすべての公共施設のトイレの和洋式の数について、全担当課を回り、聞き取り調査した。学校園と老人集会所のトイレ問題については、洋式化が計画されているので、省略したが、例えば、私立体育館2施設は、洋式率が 40% 以下である。現状の利用者の声は、答え、通常の利用などについては、特に問題はないが、大会時には洋式トイレの順番待ちができる時もあり、不便だという声を聞いている。洋式の増設の要望の声もあることから、優先順位を見極め、今後もこれまでと同様に、施設の他の修繕と合わせて、洋式化するなど対応していく。要望、私事で恐縮だが、令和6年4月に、アキレス腱断裂の怪我をし、和式しかない施設で一苦労だった。足に困難を抱えている方の気持ちが少しでもわかる貴重な経験をさせていただいた。トイレ一つとっても、障害者、高齢者、子供たちへの泉に思いやりの輪が広がるように対策を要望する。その他の質問項目、移動支援事業者への支援、人工芝について向井派小林雅子。問い、人工芝が将来のある子どもたちの健康を損ねる懸念があることの情報や報告がある。公立の学校園等教育保育施設で人工芝を整備している施設名と面積を問う。また令和9年4月に開校予定の仮称富駅学園でも人工芝を整備する予定と聞くが、使用場所と面積、整備理由を問う。答え、令和7年4月開校の牧尾学園、低学年テラスに326平方メートルを整備。仮称、富焼学園では、留守家庭児童会の児童等が使用予定の交流広場に340平方メートルの整備を予定している。児童が下足に履き替えることなく、安心して遊ぶことができる空間とするため、人工芝を整備する。問い、夏場の人工芝の表面温度は約50度になり、マイクロプラスチックが子どもたちに与える影響も心配している。教育及び保育施設への人工芝の整備について考えを聞く。答え、使用する人工芝は安全な製品で、健康被害に関する事例はない。WHO の報告書でも、マイクロプラスチックが健康に与える影響の懸念は低く、懸念を示唆する情報に信頼性のあるものはないと結論付けている。要望、マイクロプラスチックについては、今後も多くの研究結果が報告されるものと思われる。人工芝を使用するか否かには、それらの研究結果を踏まえて判断する必要があり、今後も情報収集に努められたい。今後の災害に備えての対策について、市民未来の会、小野林次佐夫。問い、災害に備えて改めて、自助、共助、公助の大切さを知らされるが、自助に対しての市の啓発や収支について聞く。答え、出前講座やワークショップを開催し、地域避難計画を策定し、防災とボランティア市民の集い、市ホームページ、SNS などで啓発、周知を行っている。問い、 いつ、どこで起こり得るかもわからない災害への備えについて、子どもたちへの防災教育について聞く。答え、各学校で策定した学校安全計画に基づき、地域と連携し取り組んでいる。問い、共助・公助について、これまでの市の取り組みについて聞く。答え、共助では、備蓄支援、防災無線、個別受信機の設置、214団体の公共機関や民間企業との災害協定を締結している。公助では、大阪府地域防災計画に基づく備蓄品の見直しや、全国伝統地名市町災害時相互支援協定を締結している。また、市内小中学校屋上に防災行政無線を整備している。意見、2026年は市政70周年を迎える。60周年時、泉府中駅前に泉市のだんじり35台が大集合し、人、人、人で溢れ、地域と行政が一つになった。この力こそが、自助、共助、公助であろうかと思う。これからも連携強化に努めていただきたい。富町構想における跡地活用ビジョンの策定について、さつき会松田義人。問い、町内組織を立ち上げ、検討を開始した跡地活用ビジョン策定の目的について伺う。答え、泉市富駅中学校区等町づくり構想に基づき、若者子育て世帯の定住や、町の魅力づくりにつながる跡地活用の指針として、公共施設の配置、民間施設の誘導を図る機能や、エリアのゾーニングなどを示すことで、当該エリアの将来像を共有し、市、民間事業者、地域住民をはじめとする市民が一体となり、将来像に向かって跡地活用を進めていくことを目的としている。問い、町内組織において、各施設配置の基本的な考え方の整理を行っているようだが、市だけで策定するのではなく、地域住民との対話を行うスキームになっているか。答え、地域住民の代表者から構成される富駅中学校区等まちづくり検討会議と対話を行った上で策定するビジョン、案は、市民説明会やパブリックコメントを実施し、広く市民の意見を聴取する予定である。要望、このビジョンは、令和8年夏頃までをめどに策定する予定と聞いているので、遅れることのないよう強く要望する。その他の質問項目、特定電気通信による情報の流通によって発生する、権利侵害等への対処に関する法律、略称、ジョープラ法、施行に伴う、取り組みの充実について、交通ルールの遵守について、大阪維新の会、遠藤隆氏、問い、見守り活動中に確認しているところでは、多くの生徒が自転車の交通ルールを理解していないように感じる。また、そもそもヘルメットを持っていない生徒が自転車通学をしている現状を見かける。学校としてはこのようなことは把握しているのか。答え、自転車の通学については許可制度としており、ヘルメットの着用を義務付けた上で、当該校において許可することとしている。このことから、ヘルメットを着用していない生徒及びヘルメットを所持していない生徒については、学校として把握次第、個別に指導する体制としている。問い、市民や児童生徒にヘルメットの着用を促すにあたっては、まずは市職員や教職員が率先してヘルメットを着用する必要性がある。職員の通勤時、公務の際の自転車使用時、教員及び職員の通勤時のヘルメット着用率について伺う。答え、市長公室、把握していない。総務部、把握していない。現在、公用車で実施している運転記録の報告について、今後は公用自転車にも導入し、ヘルメットの着用状況についても報告を求め、着用率の把握に努めたい。教育・子ども部、把握していない。要望、自分の命は自分で守る。 事故があってからでは手遅れだ。交通ルールの遵守について積極的に働きかけていただきたい。和泉市のスポーツとビジネス革命について明誠会スペルデルフィン。問い、プロスポーツ観戦デーの取り組みと令和6年度の実績を聞く。答え、プロ野球ではオリックスバッファローズを8月に3日間、プロサッカーではセレッソ大阪を6月に、プロバスケットボールでは大阪エワッサを3月に実施した。問い、セネガルとのスポーツ振興について聞く。答え、万博やスポーツを通し、今後の相互交流について意見交換し、協力体制を構築する。問い、世界に通用する未来のプロ選手、ゴールデンエイジを育成するため、学校に e スポーツ部を設置してほしいが、見解を聞く。答え、部活動の地域展開も含め、導入の可能性について研究する。問い、池上曽根史跡公園のリニューアルで、スケートボードの他に、多目的広場の活用は？答え、グラウンドゴルフや、フットサル等のスポーツや、イベント等の活用を考えている。問い、北部リージョンセンター、多目的グラウンドの暑さ対策について聞く。答え、簡単に設営可能なパラソル等の設置を行うことを検討している。要望、市で予定されているアリーナは、プロスポーツイベント、コンサート等が開催できる魅力ある整備に、エンタメを通してビジネスとして成立する施設にしてほしい。中央公園のゴミ散乱対策、日本共産党、早乙女実。問い、中央公園で朝、ゴミが散乱して、公園利用者で片付けている、なんとかならないか、との声を聞いた。以前はゴミ箱が設置されていた。撤去した経緯と理由を問う。答え、トイレ付近に設置していたが、家庭ゴミや粗大ゴミの投棄等があり、撤去した。問い、黒鳥山公園での桜祭りの期間は、ゴミ箱等が設置されている。中央公園にゴミ箱を再設置できないか問う。答え、桜祭り期間中は来園者が多く、バーベキューも可能で、近隣や他の利用者の迷惑防止のため、臨時でゴミ箱等を設置している。市内公園も同じ理由で撤去したケースが多く、市は原則、新たにゴミ箱の設置はしない。問い、ボランティアで清掃をしているため、ゴミ袋の購入が必要となり、費用もかかる。登録により、ゴミ袋等が支給される制度について問う。答え、公園環境美化等のボランティア支援制度として、和泉市公園サポーター制度がある。18歳以上の個人、団体登録者に必要な用具、資材等の貸与や支給の支援を行うもので、ゴミ袋の支給や回収も対象となる。問い、防犯カメラの設置は検討できないか。答え、防犯カメラは施設へのいたずらや破損等、維持管理上の観点で設置する。ゴミのポイ捨て等は、カメラ設置でなく、看板啓発やパトロールの強化などで対応したい。不登校と発達障害児及び家族への支援、向井派北川美穂。問い、フリースクールと学校以外で社会とつながることができる場を周知しているか。答え、保護者等からの相談に応じて、フリースクールを含めた民間団体等の情報についても提供を行っている。要望、学校や行政からの積極的に情報提供の機会を増やしてほしい。フリースクールの支援、昼食の支援、家庭学習のための支援等、学校へ行けない子どもたちへの支援が必要ではないか。助成金などの支援を検討し、すべての子どもたちが安心して学べる環境を整えていくべきだ。今の子どもたちは未来の和泉市、日本を担う大切な存在、宝だ。その子どもたちが社会に出て自立できるようサポートすることが私たちの責務ではないか。和泉市輝く子どもを育む教育の街条例の 教育の機会均等を確保し、障害や生きづらさを持つ子どもたちの笑顔の咲き誇る街に、誰一人取り残さない社会へと進めてほしい。問い、どの学校でも食育に取り組んでいるか。答え、市内すべての学校で食育を推進している。意見、今後、給食無償化イコール質の低下にならないか懸念している。子どもたちがこれからも安心して美味しい給食を食べられるよう、質を守っていくことが大切。本物の食について学べる環境を整えていくために、引き続き今後も意見を述べる。南部地域のまちづくりについて、明誠会、友田博文。問い、本市南部地域の人口及び少子高齢化の状況と見込みを聞く。答え、南部地域の人口は現在4926人、年少人口332人、生産年齢人口2556人、老年人口は2038人、現在の増減率で10年後を計算するとそれぞれ4218人、189人、1802人、2227人となる。問い、市の南部地域活性化への取り組みを聞く。答え、公共交通対策としてデマンドバス、道路整備として宮の前橋橋梁架け替え工事、まちづくりとして建築規制緩和、大阪外環状線沿道への土地利用誘導などを進めている。問い、牧野学園は南部のまちづくりにどのような貢献をしているのか聞く。答え、牧野学園は英語教育や少人数指導などの特色がある小中一貫校であり、特任校制度を活用して多くの児童生徒が通学することで南部地域の活性化に貢献する。問い、基幹農道について、近隣市では大規模な農道、農地の整備が進められている。これを参考に本市でも基幹農道未整備区間の整備を進めるべきだ。市の見解を聞く。答え、国の補助金事業として採択要件を満たす可能性を見出すことができるのであれば、改めて大阪府と協議していきたい。要望、南部地域は今後ますます人口減少、高齢化が進む、若者の定住を促進するため市街化区域への編入も検討をお願いする。デフスポーツの啓発と普及について、さつき会、浜田千秋。問い、今年日本で初めて開催されるデフリンピックの概要について聞く。答え、デフリンピックは英語で耳の聞こえないデフとオリンピックの造語で、耳の聞こえない、聞こえにくいアスリートのための国際スポーツ大会である。問い、4月の広報誌とともに配布される障害福祉だよりに記事を掲載するほか、100周年の節目を迎えるデフリンピックを盛り上げるための市の取り組みを問う。答え、市ホームページにて東京デフリンピックの応援ページを作成することや、障害理解の普及と共生社会の実現を目指すインクルーシブフェスティバルなど、イベントの機会を活用し効果的な情報発信を検討する。要望、スポーツ選手には底知れぬパワーや魅力がある。今後、市で整備されるスポーツ施設に関しては、障害の有無を問わず誰もがスポーツを楽しめる競技環境を整えてほしい。また、市のホームタウンチームとして、保育園などに出向き、ボランティアでサッカー教室を開催している、泉テクノ FC には、デフアスリートのゴールキーパーがいる。大会を機に、デフスポーツの特徴を紹介し、スポーツとしての面白さをアピールすることで、11月開催のデフリンピックに興味を持ってもらえるような、周知と啓発を要望する。議会運営委員会の映像配信を始めました。令和7年第1回定例会から、議会運営委員会の映像配信を行っております。 議会運営委員会では定例会をどのように進めていくかなどを話し合っており、中継と録画のどちらもご覧いただけます。和泉市議会のホームページを開き、議会中継を選択してください。議会運営委員会は右側の委員会を見るをクリックしてください。また議会運営委員会その他の会議は右側の二次元コードからご覧いただけます。ぜひ傍聴にお越しください。たくさんの方々に和泉市議会の傍聴に来ていただくために、傍聴についての動画を作成しました。ぜひご覧ください。和泉市議会のホームページ内に、こんにちは和泉市議会ですのアイコンがあります。クリックしてください。動画は右側の二次元コードからご覧いただけます。次回定例会の案内、どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。7月定例会予定、6月23日月曜日13時議会運営委員会、6月30日月曜日10時本会議、提案説明等、7月3日木曜日10時厚生文教委員会、7月4日金曜日10時都市環境委員会、7月7日月曜日10時総務企画委員会、7月9日水曜日13時議会運営委員会、7月15日火曜日10時から7月17日木曜日10時本会議一般質問、7月18日金曜日10時本会議採決など。定例会カレンダー終わり、これで市議会だより第110号は終了いたしました。